それでは早速登場していただきましょう。この方お迎えしています。
畑元博です。
よろしくお願いします。30th anniversary beyond the radio number one radio station
number one radio station 77.8 zip fm。 このポッドキャストは2023年4月9日に ZIPFM で放送したサンデーイブニングスペシャル畑元博オンザレディオのディレクターズカット完全版です。収録したインタビューの模様をほぼ編集なしでお楽しみいただけます。アルバムペイントライクアチャイルドについていろんなお話をしてくださった畑元博さん。インタビュアーは ZIPFM ナビゲーターの永田玲奈です。所要時間はおよそ48分です。それでは始まり始まり。
さあ畑さん、改めてよろしくお願いします。
はい、します。ま
あ、今日は1時間まるまる畑さんの番組ということで、はい、まあ、アルバムの話だったりとかサウンドのお話とか歌詞のお話とかもいろいろ伺っていこうと思うんですけれども、うん、まずはニューアルバムについて、
はい、
このタイトルについてこうお聞きしていきたいんですけれども、うん、Paint Like a Child、 あの晩年のピカソの言葉なんですよね。
はい、そうなんです。晩年のピカソが残した言葉で、うん、ようやく子供のように絵が描けるようになったっていうふうに言ってて、うん、あの前からすごい好きな言葉だったんですけど、まあ、そのすごい偉大な芸術家であるピカソが最終的にまあ行き着いた先が子供のように描けるようになったっていう世界っていうのがすごいなんか素敵だなとも思ったし、表現ってなんかそんなとこにこう行き着くのかななんていうふうなことも思ってずっと好きな言葉だったんですけど、あのまあ今回自分がまあ改めてどうやってアルバムを作っているか考えた時に、まあ本当にこうまあ子供が描く絵のように自由にこう自分の中にある音楽を表現したいなと思って作ったアルバムだったんで、そのピカソの言葉を思い出して、その引用する形で Paint Like a Child をアルバムタイトルにしました。う
ん、この言葉っていうのは畑さんが音楽活動されてから出会った言葉なんですか？
本当に覚えてないんですよ、いつ出会ったか。
へー、
なんか自然と知ってましたね。まあでもまあ、音楽始めてからだとは思いますけど、すごい特別詳しいわけじゃないんですけど、ピカソについてとか。でもその画集とか見るの好きで見てたりとか、まあ、展示があるとこ見に行ってみたりとかはしてたんですけど、なんかね、その最終的にそういうところに行き着くんだなっていうのはね、すごい印象的だったんで、うん、はい、ずっとこう残ってた言葉でした。
そう、私もピカソの絵ってその、まあ、写真なんかこう作品展とかやった時に何度かねこう見に行ったりとかするんですけど、はい、でそのピカソが晩年にそのようやく子供の頃のように描くことができたって言って、うん、あ、じゃあ今まではそういう世間の目とか誰かのこととかっていうのを考えて描いてたんだって、まあ、それはもちろん多分もうここまで偉大なその芸術家になったらそうなるのかって思ったりして、なんかでもそういうこと考え始めちゃったのってちょっと寂しいなっていう、気もして、ただでもちゃんと最後ここに行き着いたっていうのが良かったなって。
そうですね、でもやっぱりこういろんな経験を積んでその自分のスタイルみたいなものが構築されていくってすごい自然な成長だとも思うんですよね、うん、大人になっていくというか、
はい、
でもそのそうやって芸術がこう研ぎ澄まされていった先に、でももう一回そういう無垢な表現みたいなものが待ってるとすれば、あのすごいことだと思うし、あとすごいシンプルなことなんですけど、もう子供には戻れないじゃないですか、うん、どうやったって、
はい、
だからなんかそのもう一回なんか子供みたいに描くっていうよりは、表現がこういろんなことを積んでっていろんなことを経験してた先にどんどんピュアになっていくのかなと思って、そこがすごいなって僕は思ったんですよね。
そのピュアさっていうのを、まあ、今回のアルバムで、
なんか僕自身はそのピカソの領域に自分が達したみたいなことは全然思ってないんですけど、なんかそんな風に音楽を作っていきたいなっていう、なんかこう意思表示っていうんですかね、半分願いみたいな感じでつけました。
なるほど、まあ、確かにそのもうピュアさとかその子供の頃のようにっていうのって、もう出来上がっちゃった状態からそこに戻したりとか、それを意識するってすごい難しいことじゃないかなって。
もう意識した時点で違う気もしますし、
ね、そうなんですよね、
うん、自由に書こうってもう自由じゃない気がするし。
そうなんですよね。
いやだからなんかそこすごい難しいなとも思いつつ、うん、だそのピカソほどの天才がようやくその晩年で言ったっていうのもね、 だから どういう世界なのかなと思ってるんですけど、
本当に難しいことなんだろうなと思いつつ、まあ、どのくらい難しいかっていうのを自分でちょっと試さなきゃいけないなと思って、
はい、
私も今日書いてきたんですよ
何してるんですかそれトライしたんですね。
そうなんですよ、
はい、
3枚の絵があります。
3枚の絵、
ここに3枚の絵がありまして、
はい、
今回畑さんのこのアルバム Paint Like a Child を聴いて、うん、その3曲それぞれイメージを、
ああ曲から
はい
はい、
できるだけ自由にっていう、
うん、
できるだけピュアにっていうのを意識して書きました、
はい、
これ何とは言わずに一旦見ていただきましょうか。あ、そうですね、畑本博さんに
見せていただきまし
ょう。はい、まずこちら、は
い、わあすごい、
これ
なこれなんだか、これ子供が書いてたとしたらもうすごく不安になりますなんか辛い、
なんでですか、
辛いことあった心理学的に
言う、確かにこれそうね、あの精神を鑑定されてなんかちょっとね怪しくなるような絵かもしれないですけど、
いやでもで現代アート的な赤と紫がベースにあって、はい、そこにいろいろカラフルなこう筆がね、タッチがこう重なっていくようなタッチで、
ありがとうございます。
いやこのなんだろうどの曲かをイメージしてるんですよね。
そうです、
あのちょっとだからその少しだけ不安になったからなそうちょっとこうハッピーな感じ、純粋なハッピーって感じでもないのかもしれないですね、
はい、
これはそうだな、5、6曲目あたりなのかなと思うんですが、ドルチェ、
違います。
ああ違った違うんかい、
これは、
はい、
トリックミーです。
あ、トリックミー、あ、
はい、
ちょっとねこう純粋なまっすぐな、
そうです
歌じゃないですもんね、トリックミーもね心のいびつさが
これあんまりそのなんかこう説明するのあれなんですけど、
はい、
この紫は私の夜です。
私の夜、
はいはい、で赤があいつの夜、
あいつ、
はい、
はい、
そのこうね、
あ、それがこう
半分にその、ね、こう向こう側からこう来るんですよ、
混ざり合うようで混ざり合っていない、
このいろんな緑とか黄色とかは、
はい、
なんかそこの間に起こること、
起こること、へえ、
なんか楽しいこととか、
はい、
刺激的な
こと、いろいろね、カラフル、綺麗な色ですからね、重なってる
の、これね、あのよく見ると、はい、ラメ入ってるんですよ。
え、
なんかね、ラメをふりかけのようにかけたんです。
ふりかけのようにかけた、はい、
そうなんです。
そこはキラキラちょっとして
キラキラしてるっていう、そういう話です。
いや怖いのが黒も重なってるところですよね、やっぱね
黒はあのもうとんでもないことです。
とんでもないこと、
とんでもないことが起こってる。
ちゃんと心模様がでも描かれてるんですね
すいません、ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます、
ありがとうございます。続きまして、
現代アート的な
続きまして、これはね、これイージーだと思います。
はい
はい、
あ、すごいカラフルな、
どうですか、
あ、いいですね、
めちゃくちゃいろんな色がペペペペペペって、
は
い、
でも鮮やかな、
そうそうそう、
色たちが、
そうなんです、
踊るように描かれてるんで、
はい、
これはライフイズアートじゃないですか。
あ、
よかったよかった、あ、これ最初に出してくださいよ一発目がちょっと不安にさせないでください
そんなに不安になる絵でした。
いや、なんか、うん、子供が描いてたらやっぱちょっといろいろ、
そうですか、
話深く聞かなきゃなと思う。
ちょっとあの今ねお話ししてるこの絵は後ほどあのリスナーにねツイッターでも見て、
あ、そうですね、ぜひこれは見ていただきたい
ですけれども、はい、リスナーにもねぜひ不安になっていただき
たい
なって
、いやいやいや
思うんですけど、
これでもカラフルでね、
ありがとうございます、
楽しげです、曲とすごく合ってると思います、
ありがとうございます、はい、これ実は、ね、書いてないんですよ、ここに、
え、
ここに書いてなくて、
はい、
別でアルミホイルに、
うん、
絵の具バー出してペンペンペンって、
あ、
貼り付けるみたいな作業を
スタンプするみたいな、
あ、そうです、
あ、それは、え、そうしたいと思ったんですか。
いや、なんか何にも考えてなかったんですけど、そのパレット使わなかったんですよ、
うんうんうん、
アルミホイルにもめちゃくちゃ絵の具を出して、
はい、
で描くっていう作業をしてて、で最初はなんか描こうかなって思ったんですけど、うん、いや、これもうアルミホイルごと貼り付けてった方がいいなって、
わ、すごい自由な、
そうなんですよ、
これはいいですね、
一番自由に描けました、
これはいいですね、
これは
いい、さっきのがどうだったみたいになっちゃうんですけど、これもいいですね、
これもいいですか、
はい、
ありがとうございます。最後、じゃあ続きまして、
はい、すごい、
これはねすごく分かりやすいと思います、
うん、
はい、
あ、うわ、どうしたどうした怖いぞ、
これでもあの
ホラーだぞ、
その畑さんの楽曲から得たインスピレーションで描いてますからね、
ええ、
これはすごい、もうそのまんまです。
これはでもなんか光がね あって、これお花かな真ん中に、でこれはあれですね、ゾンビの手が、
違いますよ、
手形が
ゾンビ出てくる曲ない
ないですね、黒に白は結構怖い骨のような
違う違う、自分の手です、
自分の手がね、手形があると、
そう自分の手で、
え、これ簡単ですか、
これ簡単ですよ、これ簡単です、うちのディレクターもはいはいはいはいって、ぽいねって、
これはだから残影違うんだ、
ドルチェです、
ドルチェか、これドルチェなんだ、あバラがね、
そうです、
ごめんなさい自分で書いといて、野バラが出てくるから、
そうです、
分かりやすいヒント逃しちゃいました、
そうなんですよ、もうあのね、黒の中にそう光があって、その、うん、中にそのバラがあって、
すごい上手ですね、
本当ですか、
うん、3つともすごいアートを感じる構図とかね、
本当ですか、
最後の構図も、
いや嬉しい、
あと発想がこの手を、
はい、
こう手形というか、
はい、
やりたくなったんですか、
やりたくなりましたね、本当にあのこんなこと言うのあれなんですけど時間なかったんですよ、本を渡されて
あ、そうなんですね、
もう数時間の間にその絵をもう描いてきてくれって
言
って、
うんうんうん、
もう絵の具買って、やらなきゃと思って、もう畑さんの曲ずっと聴きながらもういろいろやっ て、
そんなそんな、それはぜひ領収書をねZIP FM に領収を提出してください、絵の具買った分はね、
あとね、あの、はい、かかった分材料費をね、はい、あのいただこうかなと思うんですけど、経費としてね、はい、ただねこれやってみて思ったんですけど、はい、初めてもちろんやったんですよ、
うん、
インタビュー前に、うん、そのアーティストさんの
曲を元に絵を描くというかイラスト、
はい、これ毎回やろうと思いました、あ
これいいですよ、
そう見せるかどうか別として、
いや見せた方がいいですその時の心理状態出るから、
いやなんかこんなふうになんかドン引きさせたらすごい
いやいやそういやドン引きしてないですすごい素敵ですね、本当
なんかすごくねこういい時間だったんですよね、うんうん、それこそ本当にまっすぐな気持ちで、
はい、
こう書くことができたし、うん、音楽の聴き方もなんて言うんでしょ う、 もうこんなこと言ったらあれなんですけど、はい、インタビューの時に、うん、どういうことをリスナーさんが聞きたいかなとか、
うんうん、
どういうことを聞いたらいいかなみたいなのを、はい、こう考えながら音楽を聴いちゃう癖がやっぱりついちゃうんですよね、うんうん、
ちょっと職業病
というか、そうそうそうそう、はい、それをもう一切なしで音楽を聴くことが、そう畑さんの今回のアルバムを聴くことができましたし、
うん、
で自分なりにその楽曲だったりとかどう思ってるのかっていうのをやっぱこう絵にすると形にすると、はい、自分でようやく分かるんですよ、
うんうんうん、でも確かにその聞いてくださった方がその曲を受け取ってどんなイメージを持つのかとか、うん、どんな景色が広がるのかってその実際目にすることってやっぱ少ないじゃないです か、はい、だからこうやってね絵を描いてもらえると、あこういう風に受け取ってるんだなっていうのが分かるからね、面白いですよね、はい、
本当ですか、
はい、
わあよかった、
うん、
そう言っていただけて、
絵を出す順番だけちょっと気をつけていただければ、はい、いいなとは思いましたけど、すごい素敵でした、
まあ、でもなんかすごいもっと本当は全曲書きたかった
で、あ、ね、でも本当すこあれですね、上手ですね、
ありがとうございます、はい、嬉しい、絵心がないないとずっと言われて、
あ、本当ですか、すごい、でも発想とかね、手形とか、はい、そのアルミホイルを直接とかね、
はい、
面白かったです、
はい、ありがとうございます、じゃあもうこの方向性で今後あの
ぜひ、はい、
なって、
イラストパーソナリティとして、はい、やってください
人を不安にさせる絵を描くパーソナリティ、
ね、はい、
どうなん、ちなみにあの畑さんは、
うん、
今回この、まあ、Paint Like a Child っていうタイトルをつけたアルバムを、はい、まあ、作られただけあって、ご自身でも絵って描いたんですか、
いやいや描いてないです、今回もジャケットも実際子供たちに描いてもらったんですけど、
そうですよね、
うん、なんかもう汚れ切った心だと描けないなと思って、子供たちに描いてもらうべきだっていうみんなの総意で、決めましたよ、
じゃあ一回も描いてないんですか、
これに関して描いてないですね、
え、描いた方がいいですよ
描いた方がいいのかななんかそのもちろんね書いてもいいんですけど、どちらかというと曲の中に自分のイメージをこう、まあ、音にするじゃないですか、
あ、そうですね、
そうだからそれをまた絵にするっていうとね、なんかこう自分の中でちょっと違和感あって、むしろだから絵にしてもらう方がいいなと思います、あ、そんな風に広がってるんだって知れるから、自分はなんかね頭の中にあるんで、それをなんとか音に変えようと思っていつもやってるんですけど、
なるほど、はい、絵にしてもらうといえば、まあ、今回のアルバムでそのアルバムのリリースに合わせてさまざまな SNS でさまざまなクリエイターさんが、
うん、
その収録曲をモチーフにした作品を公開してらっしゃるじゃないですか、はい、でやっぱこのもう出来上がったその 畑さんご自身が何かしらからそのインスピレーションを得て作った音楽にまたさらにそのインスピレーションを受けてさまざまなこう手法だったりその形でこうアート作品として出来上がるのをご覧になるってどんな感じなんですか？
いやだから驚きますよね。あそんな風にそれこそその方の中で景色とか色合いが広がってそれがまたその表現それぞれの表現絵になったり踊りになったりっていう変わっていくのですごく不思議な体験でもあるんですけど嬉しいですよね。でもね、
なんか本当にこう自分の思い描いていたものと多分まあ私が今回描いた絵もそうだと思うんですけど、はい、あこういう風になるんだみたいな驚きとかもあったりしますよね。
そうですね。だからその自分が描いたものまんまなんかその方たちがイメージする必要なくて、やっぱりそのそれぞれのイメージでもっともっと広がっていくといいなと思ってるんで、なんかむしろそれを見せてもらえて自分も嬉しいですし、あそうやって広がっていくんだなっていうふうにね、驚きと感動と、はい、そんな感情になりますね。
その、まあ、今回のアルバムのジャケットはもう何十人ものお子さん方に、
そうなんです、46名の幼稚園生から中学生までの子どもたちに書いてもらったんですけど、
そのなんかこう子どもたちが書く様子もう大きな画用紙っていうんですか ね、
はい、
そうです
ね、真っ白い紙を、ね、はい、
そう広げるところからそのね SNS にもこう動画が上がってますけど、本当になんか楽しそうにお子さんたちもこう書いてらっしゃるのがすごく印象的で、あれ出来上がったのを見た瞬間のその畑さんのお気持ちっていうのはどうでした？
だから僕ちょうどアルバムまだ作ってる途中であの現場に立ち会ったのがずっと入れなかったんですよ。だから一番小さい子たちのところにだけ立ち会わせてもらったんですけど、みんなその白い紙を前にして最初はね驚いて一瞬ひるんでる子とかいろんな子がいたんですけど、一回書き始めたらもう本当に自由に思い思いに書き始めて、それ見てるのもすごい楽しかったですね。ひたすらなんか自由に線描く子もいたし、それこそ絵の具をこう筆で飛ばすっていうんですかね、
はいはいはい、
でそれで模様を作っていく子もいたし、あとなんかそのそれこそ例えばこの色にはこの色を合わせると綺麗とかってできてくるじゃないですか、
うん、そうですね。
でもそういうのがなくて、はい、あこの色にこれを合わせていくんだとかっていうのもたくさんあったから、なんか本当に子どもたちって自由なんだなと思いましたし、なんかそれによってすごいどんどんカラフルで色彩豊かな絵ができていったから、すごい自分も素敵なジャケットになったなと思って、嬉しかったですね。
確かに本当にこう一人のアーティストさんが描いたものではなくて、もういろんな子どもたち の、 そのこう筆だったりとか色っていうのがやっぱ表現されてますもんね、ジャケットに。
そうですね、思い思いなんで、でその本当に岡本太郎さんが芸術は爆発だってねよくおっしゃってましたけど、はい、本当にもう見ながらうわめちゃくちゃ爆発してるなと思いながら見てたんで
もうこれ以上ない爆発ですもんね。
いやすごいなと思って、本当に子どもたちの発想というかなんかその邪念のなさみたいなものはね、やっぱすごい感じましたね。
やっぱ大人になるにつれてそういう邪念みたいなものが生まれてきてしまうってこと
なんですかね。邪念もそうですし、ルールとか固定観念がどんどんまあ芽生えてくるのがまあでも当たり前だと思うんですよ、ね、その幼稚園生からどんどんこう中学生とか大きくなってくるにつれて、例えば車ってこういう形とか、はい、木はこういう形とかっていうのが、もちろん芽生えてくるし、でそれをこう絵にする力もついてくる。
そうです
ね。でそれってすごい自然だし、はい、むしろいいことでもあるんですけど、はい、なんかそれに至るまでの、なんかこうとにかくこうなんだろうな、思いのままに筆を走らせるっていうそのなんか素晴らしさというかね、自由さもすごく感じましたね。
確かに。いや今回実は私もサイダーっていう楽曲も書こうと思ったんですよ、はい、最初にまずそれ書いて、でもサイダーっていう言葉に引っ張られてなんか水色でこうなんキャンバス塗っちゃった時に、はい、あ終わったって
終わった
なんかあこれもなんかその言葉だったりとかそのイメージに引っ張られちゃって、これは全く自由ではないなって、なんかその自由じゃなくなった自分にものすごい絶望しちゃって
そんなですか
そうやっぱそうやってこういろんなこう経験だったりとか、その時間だったりによって、なんかこう感じ方とかも結構変わってきちゃうんだなっていうのは、ね、すごく
思います、ね、そうですね。でもすごいそれ自体は自然なことだし、必要なことでもあるとは思うんですけど、なんかそのまたそれをね繰り返していく中である 自分自身をまた壊していくっていうか、うん、自分らしさっていうのにとらわれないっていうのもすごくいい大事なことなのかなとは思いましたね。
確かにそうですね、はい、さあそして今回のニューアルバム Paint Like a Child、 まあ、子供のように自由にっていう歌詞の内容から始まってるんですけど、はい、その全編通して、まあ、今の畑さんの自由な表現っていうのが詰まってるじゃないですか、はい、でこの言い方すごくなんかこう矛盾してて不思議なんですけど、あの特に自由を意識したところってどんなところですか？
そうですね、自由を意識した、なんかその例えば自分が音楽作るってなった時にこんなメロディーでこんなアレンジでこんな歌詞でっていう、こう自分なりのやり方みたいなのがキャリアを積んでいくとこうどんどん増えていくんですけど、そこからなんかこうそれにとらわれないみたいな感覚が一番強かったかもしれないです、うん、なんかこうこのメロディーだったりこの自分が描きたい世界を作るにはこういうメロディーで、今までだったらこんな風にいかなかったけど全然それを作るためにこういうメロディーライン書こうとか、うん、アレンジもそうですね、結構例えばですけどあのアコースティックギターが入ってない曲が何曲かあって、うん、はい、それって最初から決めてたことじゃなくて、なんかそのこの曲はアコギを抜いてわざとやろうとかってことじゃなくて、自分が作りたい世界を作ってったら気づいたらアコギが入ってなかったって感じなんですよ。だからその、ね、僕結構やっぱずっとアコギを持って歌うっていうスタイルがメインなんで、まあ、一番近しい楽器ではあるんですけど、なんかそれよりむしろどういう曲の世界を作りたいかっていう方が自分の中で大切だったというか強くて、うん、まあ、この曲アコギなくてもいいかとか、
ま
あ、途中から入ってくればいいかとかっていう、むしろなんかその世界を作ることの方が大切だったんで、うん、そういう意味ではそこにとらわれないっていうか、畑基博シンガーソングライターアコギを持ってるみたいなことにはあんまり意識が自分ではいってなくて、うん、っていうのはありましたね。それはなんか自分でも後から思いました。あ、これ入ってないなとか、
なんかあのファンからしたら畑さんがアコギを送って、うん、衝撃というか結構大きいことじゃないですか。
そうですよね、まあ、弾き語りのライブをやったりもするんで、うん、あれなんですけど、そうですね、自分はあんまりこうシンガーソングライターのこうなんていうのかな、一般的なイメージとか、
はい、
あと僕自身のパブリックイメージとかに、うん、あんまこう気にしてないって感じなんですかね。
そうなんですね、うん、それはもうもともとあんまり気にしてない。
あ、でもそうですかね、やっぱりでもデビューしてだんだんね、こう自分らしさとか自分にしかできないことを求めていった時期ももちろんあるんですけど、なんかそれをいっぱいこうその時点でもがいた結果、まあでも自分らしさって別に自分で決めることじゃないなって思うようになってって、やっぱその周りの方から言ってもらえることっていうんですかね、これってすごく畑基博っぽいよねって言ってもらえることも増えてきたし、それってある意味自分のなんかこうカラーとか、はい、自分流の何かがこう芽生えてきたことなのかなとも思ったんですけ ど、
あ、なるほど、
一番強く思ったのが それこそ他の方に提供した曲、
はい、
で、うんうん、全然もう自分らしさなんか本当に出そうと思ってないし、うん、その人が歌うことだけ考えて書いた曲が、うん、すごい畑基博らしいって言われたことがあって、うん、あ、じゃあもう自分らしさってもう本当自分でコントロールできないというか、
うん、
本当自分の手を離れたところにあるんだなと思った時に、うん、だったらもう全然気にせずに、うん、どんどん自由にやった方がむしろ楽しいかなと。で、多分それでもどっかに自分っていうのがあって、あ、畑基博だって言ってもらえる気もしたんで、そういう意味ではなんか囚われてる方がなんか音楽的にも囚われない方がもっと楽しくなるんじゃないかなとは思いました。
なるほど。それってその楽曲提供した例えば最近だとまあAdoさんとかの曲聴いて、
はい、
なんかこう客観的に聴いて、あ、俺が作った曲っぽいなっていうのは分かったりするもんなんですか？
いや、分かんないです。
やっぱそうなんですね。
あれはだからその映画のね、
はい、
ワンピースフィルムレッドの中の歌っていう人物がどういうそれこそ楽曲を歌うのかなってイメージしながら作ってるんですよ。だからそこになんか畑基博らしさを入れてやろうとか、うん、本当に思ってないんですよね。でもその聞いた方がすごい畑基博っぽいメロディーだねとか、
いや本当に
そういうふうに言っていただけるんで、うん、だからその意識する必要が本当にないんだなっていうのは思いますよね。
その例えばそのタイアップのお話、映画だったりとか、はい、ドラマだったり、うん、CM だったりいろいろあるわけじゃないですか。でタイアップこういうのこういう CM を作ろうと思う、こういう映画を作ろうと思うって言って畑さんのところに主題歌のそのオファーが来るわけじゃないですか、うん、でまずどういうところから作り始めるんですか。
結局こうなんだろうな、最終的に自分の言葉だったり自分の世界じゃないと歌えないんで、そういういろんな作品からどこに自分の心が動いたのかなとか、その自分とどこがリンクするのかなっていうのを探す感じですね。
あ、共通点を探していく
作業。はい、自分はやっぱり一番ここに心が震えたなとか、主人公だったら主人公とどこに一番共感できたかなって考えていくと、今度やっぱ自分の言葉になるし、自分の歌になるんで、そこから作っていきますね。なんかその作品で言おうとしてることをそのまま言ってもあんまり意味がないなと思うんですよね。例えば映画だったら2時間ぐらいかけてそのテーマをじっくり、まあ、伝えるわけじゃないですか、
はい、
その後にエンドロールで同じこと言ってもあんまり意味がないっていうか、
あ、なるほど、確かにそうですね。
だからというよりはその同じテーマだとしても違う人間が感じたことを重ねることで、
はい、
まあ、ちょっと広がりとかが出てくるのかなと思うんで、
はい、
僕自身はもう自分に一回入れて書くっていう風にしてます、いつも。
あ、もう畑基博っていうそのフィルターを通してこの映画を表現するとしたらこういう曲になりますっていう。
そうですね、そうするとなんか近いんですけど別のものが生まれるから、
うん、
少しこう重なりつつも広がるっていうか、
あ、
そういうイメージではいますね。
なるほどね。で、まあ、今回のアルバムの話に、まあ、戻っていきたいんですけれども、はい、一番苦労した曲ってありますか。
一番苦労した曲、
自由に作ってった中で自由なんだけどこれは大変だったなみたいな楽曲。
一番苦労したのはでもドルチェかな。
あ、そうですか。
苦労というか、
はい、
これ、まあ、曲作りを2021年の秋ぐらいから始めて、
はい、
トリックミーとイカロスができたんですよ、
はい、
最初に、
うんうん、
でそこからこう、まあ、タイプのお話とかもあってどんどん残影とかサイダーとかできていく中で、あとどういう曲がこうアルバムに入っていったらいいかなっていうのを結構ずっと曲作り続けてて、あの入ってない曲も山ほど作ったんですけど、その中でもなんかこう、自分が今やりたいことが本当に現れてるのかなと思いながらいろんな曲を書き足してって、最後本当にこのアルバムの曲順通り、ドルチェ以外並んでたんですよ。であと1曲、
はい、
どこにどんな曲があったら、
はい、
アルバムがこう自分の思うこれだって思えるものになるかっていうのを結構ずっと考えてて、最後の最後にその残影っていう曲の後にもう一段さらに深く沈むような重たい曲があるといいなと思ってこのドルチェ作ったんで、苦労っていうかこう最後のアルバムを完成させる上では最後どれがいいかな、どんなのがいいかなっていうのは結構考えましたね。
そう、あのこのドルチェっていう曲私すごい好きなんですけど、ただ今回のこのアルバムに入るんだっていうのはやっぱりちょっと思いましたね。
だからそのビート感とかは結構ヒップホップ的な感じのビートに結構言葉を畳みかけるようにしてたりとか、だから低音感とかそのシンセの感じとかは結構アルバムのサウンドもすごくこう踏襲してるし、それでいて違う表情だったり違う感情を描きたいなと思ったんで、どのあのアルバムのどの曲とも違うそういう側面を切り取れたらなと思ったらドルチェっていう曲ができましたね。
なるほど。私畑さんのプレイリストあるんですよ。畑基博っていうプレイリストがあって、
はい、
畑さんの楽曲の好きな曲がいっぱい詰まってるんですけど、うん、それとは別に本当にあの申し訳ない、もう先に謝っとくんですけど、幸せになれなさそうな畑基博っていうプレイリストが
どんなネーミングしてるんですか。
あのラスベリーラバーとか、
はい、幸せな、
そうそうそう、なんか幸せになれなさそうな畑さんの楽曲のプレイリスト持ってて、うん、そこにあのすいませんドルチェ入れました。あ、
追加されたという。確かにちょっとダークなね。
そうそうそう、
切な的な感じもしますし、
いやでもなんかすごく好きだなと思って、そのやっぱこう一個沈む深いところに行くっていう意味ではものすごい存在感のある楽曲だなっていう、
ね、そうですね。だから今回のアルバムの中でも、まあ、いわゆる愛っていう、
はい
ね、そういう、普遍的なテーマについて歌ってるんですけど、いろんな曲で、でもその それこそいろんな角度から切り取ってて、同じ愛なんですけど全然違う。ライフイズアートとかはめちゃめちゃハッピーな、
はい、
もうこれ以上ない幸せな瞬間の愛を描いてるんですけど、はい、ドルチェはもうちょっとなんていうのかな、本能的な、
うんうんうん、
本当に愛って自分たちが呼んでるようなものって、うん、なんかその心の中から来てるのか、うん、それとも動物的な遺伝的な遺伝子的な、なんかその脳の作用を錯覚してるんじゃないかっていう、
はい、
だから全然同じ愛でも違う切り取り方してるのがアルバムの中にあるんで、まあ、そういう意味ではこういろんな角度からそういう人間的な感情をいろいろ切り取れたらなと思ってて、それでドルチェ作りましたよね。
わー、でドルチェが、まあ、最後ハマってこの10曲になった、
うん、そうですね、あこれでやっとできたなって感じでした。
本当に色とりどりの色鮮やかなアルバムになりましたよね。こ
うそうですね、それぞれねいろんな色が入ったかなと思います。
どうなんでしょう、アルバムやっぱずっと作ったりとかしてると、
はい、
なんかこうああもう浮かばないとかもう出てこないみたいな時ってあるんですか、
う
ん、
いや めちゃめちゃありますね、
うん
うん、
そういう時ってどうやって気分転換するんですか。
今回は結構もうやけ食いでした。
やけ食い
、うん、なんか映画見たりとか、
はい、
いろんな違うものを触れて気分転換したりする時もあるんですけど、はい、結構時間がどんどんなくなって追い詰められてて、
うん、
映画とか本当に見てる場合じゃなくなっちゃったんで、
うん、
もう食べるしかなくて、
はい、
食に走ってましたね。
何食べてたんですか。
パンを食べてました。パンとかコーヒーとかですぐ休憩 、
はい、
してお腹いっぱいにしてからまたやるっていう感じしてましたよ。
お腹いっぱいになったらなんかやりたくなくならないですか。
いやなんかお腹減ってる方が仕事にならないですね僕。
まあ、
うん、普段よりすぐ満たしたくなっちゃって、
はい、
食べてやってました、
菓子パン、
菓子パン、はい、
菓子パンって本当どんだけでも食べられますよね。
そうなんですよ。だから普段だったらねもうちょっと自制心で、
はい、
まあ、やめとこうとか、
はい、
1個だけにしとこうとかなるんですけど、
はい、
もうそのアルバム作ってる時期はその辺のなんか蛇口がガバガバになってるんでもういいか3個ぐらいいってもとか今日はいいよなこれできるもんそしたらとかって自分に
変な言い訳
ずっとして繰り返してたんで、
はあ、
まずいなとは思ってたんですけどどっかでね、
はいはいはい、なんかあのストレッチにもハマってるって聞いて、
いやだからそのアルバム制作しててもうその外にも出ないし、
はい、
ひたすらそういうパン食べて作詞してみたいな時期を結構長く割とね本当過ごしてたんですよ。でそしたらその時のだから年末くらいかなジムから電話来て、
うん、
最近来てないですけどどうですかっていう電話が来てやっばーと思って、でもアルバムできたら通い出そうかなと思ってたんですけどこれはもう行けってことだなと思って、まだできもうちょいでできるぐらいだったんですけど、
はい、
もうちょっと運動し始めないとそろそろやばいかもと思ってあのジム行ってストレッチとか、
はい、
ちょっと体ほぐすようにしだしましたね。
それも菓子パン生活ので得たそのカロリーだったり、
うん、
その脂肪っていうのはそれで消費できたんです
か。いや全然できてない全然減ってないですけど一応体の柔軟性はちょっと取り戻せたかなと思いますけどね。
いいですね、はい、だってライブでも体力使いますからね。い
やそうなんですよ。あとね体が楽器なんでやっぱり、
はい
はい、柔らかい状態の方がいいなと思って、
はい、
まあ、だ主にストレッチとかしながら、うん、はい、ほぐしてます。
よかった。さあそんなライブも決まってますね、
はい、
4月29日の群馬を皮切りにアルバムのツアーがスタートするわけですけれども、
はい、
もう今回そのねこう、まあ、アコギを置いてアコギが入っていない楽曲とかもたくさんあるので、
う
ん、
そうですね、
その今までともライブの形っていうのも変わってきそうですか。
あのでもバンドで回るツアーでもありますしもちろんアコギをねエレキに持ち替えたりとかもあるんですけど、
はい、
基本的にその今回打ち込みとか、うん、結構シンセとかも多用してるんで、うん、それを今度またバンドでどんな風にやっていくのかっていうのは結構これからなんですけどね、リハーサル重ねながら実際そのバンドで音出すとどういうアレンジがいいかとかね、
うん、
もう少し変わっていく部分もあるかなと思いますね、
うん。また直前までこうジム通い始めたりとか、
だからリハの期間になればね、
うん、
もっと運動もたくさんできると思うんで、
うん、
はい、体ちょっと作って、
はい、
ツアーに臨みたいですね。
いや楽しみです、はい、そんな畑さんのツアー畑元博コンサートツアー2023 Paint Like a Child 愛知県は5月20日土曜日名古屋国際会議場センチュリーホールです、はい、ぜひ足を運びください。
はい、お願いします。
ここから後半です。
永田玲奈がナビゲートしています。 ZIP FM サンデーイブニングスペシャル、畑本博オンザレディオ。3月22日にリリースされた7枚目のニューアルバム Paint Like a Child のお話を中心にお話を伺っています。引き続き畑さんよろしくお願いします。 もう一度タイトルの話に戻っていきたいんですが、
はい、
Paint Like a Child の楽曲にはみ出すことにも気づかないほどただ夢中でその刹那を重ねるという歌詞が、うん、出てきて、
はい、
でこれあの自分のこう子供時代のことをすごく思い出したんですよ、
はい、
あの私その子供時代小学校低学年ぐらいの時、
うん、
あの全ての葉っぱにキシリトールが配合されてるって思ってたんですね、
はい、
でそのどの葉っぱでこう歯を磨いたら一番綺麗になるのかっていうのを、うん、その小学校の校庭に落ちている葉っぱ拾ってその歯を磨くって 1,2 時間目 3,4 時間目の間に、それをやるっていうなんかチームを作ってて、
チーム
一人でやってたわけじゃないんですよ。
本当に聞いたことないエピソードですね。どこでも聞いたことないエピソード。キシリトール、
そう、はい、そうキシリトールが配合されてて、どれどの葉っぱが一番キシリトールが強いのかっていうのを実験するっていうことを、う
ん、2回目聞いても分かんないですけど。やってたんですね。チームを組んで、
そうやってて、はい、なんとなくこの葉っぱだなみたいなのが見つかった。
見つけたんですか。
見つけたんですよ。
見つかるんだ。
でもその葉っぱの木の名前を知らないので、やっぱそのなんとなくそれっていうのは分かってて、
うんうん、形とかで、はい、
そうでなんかこうご飯食べた後とかにやっぱその木の葉っぱでこう歯を磨くっていうことをやってたんですけど、ドン引きしてるじゃないですか。
それの結果がこの絵ですもんね。その時描いたのが、
その時描いて、
描いてないですか。
その時のままでもあんまりその中身は変わってないんですね。
そうですか。
なんか変なことにこう興味を持って、
うんうん、
どのその
ひたすらにこうそれこそ編み出すことにも、
そうそうそう、この花の蜜はどんな味がするんだろうとか、やっぱこう道歩いててもこう気になったりとか、
結構自然に興味があったってことですか。
そうなんか、ね、それバッチリとかあんま思わないんです よ。これ触ったらな何色が手につくんだろうみたいなの、それこそ思ったりとかするんですけど、どうですか畑さん
は。僕もね、でもね、そういう自然っていう意味で言うと、はい、道端に、まあ、こうなってた黒いちっちゃい実があって、
はい、
それを鼻に詰めてふんって飛ばす遊びをずっとやってました。
あんまり大差ないじゃないですか。
そうですね、ほぼ一緒という
。なんかあのもう絶対良い子は真似しないでほしいんですけど、うん、ちっちゃいものってなんであれ鼻に詰めたくなるんですかね。
なんですかね。それで飛ばして喜んでたんですけど、
はい、
なんかその詰まって取れなくなっちゃって。
ありますよね。そう
で耳鼻科に泣きながら行きました。耳鼻咽喉科でお母さんに怒られながら、なんであんたそこ詰めてんのって言って怒られて、でも先生お医者さんに取ってもらって、はい、事なきを得たんですけど、それから詰めなくなりました。
あ、はい、痛い思いをするし、
そうですね、覚える、
怒られるんだなっていうね、
はい、ありましたね。そういえば
やっぱりじゃあそうやってこう怒られてやめてきたことっていうのは結構あるありますか。
あるかな。あとなんだろうな、僕でもそれこそ広告のチラシの裏にずっと絵描いてましたよ、
は
い、
へえ。
絵描くの好きだったんで、
はい、
それはなんかずっとやってましたね。
最近その畑さんが絵描いたのっていつですか。
そんなに描いてないですね。
本当、
うん、
色鉛筆とかクレヨンとか持ってないですか。
あ、持ってないです。
うわー、描いてほしい。
いやーね、そんな描いてないかな。
で子供の頃はそういうのをずっと描いてて、でもどっかのタイミングでじゃあやめちゃったってことですよね。
あ、そうですね、うん、少年野球とか、
はい、
体を動かす方が好きになってって。
なるほど。
あんまり絵は描かなくなりましたけど、でも描くの好きでした。
うーん、うん、なんかそのこうやめちゃえるもの、そのやめなさいって言われたりとか、うんうん、まあ、他に楽しいものができて、はい、こうやめてしまうものとやめられないものってあると思うんですけど、
はい、
まあ、畑さんで言うとその音楽はやめなかったって
ことじゃないですか。あ、そうですね、唯一ですよね。だから本当に、うん、大体何でもすぐ諦めちゃうんで。
へー。
野球とかバスケ部でしたけど、うん、中学校の時それもやめちゃったし、はい、好きは好きなんですけどね、
うん、
なんかこうある壁が出てくるじゃないですか、やっていくと、
はい、
それにぶつかってなんかくじけちゃうんですよね。
うーん、
僕は野球とかバスケはそうでした。なんかこれ以上っていう、もうちょっと頑張ればいいのに、そこでくじけてやめちゃってて、うん、でも音楽はなんかね、 どれだけ壁とかが出てきても、うん、その苦しさもなんかそのままできちゃうっていうのがあって、でもねやっぱ好きだからなんだと思うんですけどね、根本的に。だからまあ今続いてるっていう、まあ良かったなって感じしてますけど。
なんかよく聞くのは、まあ、私もそうですけど F のコードで挫折するっていうじゃないですか、うんうんうん、F ももうすんなりいきました。
あ、 F も割とそうですね。でも確かにこうなかなか音出なかったと思うんですけど、うん、まあ、あと始めたのがちょっと早いっていうか12、3歳で始めたんで、
あ、そう、
ね、なんかこう苦労を覚える前になんとなく弾けるようになったっていうのも大きいかもしれないです。
なるほど。
ちっちゃい子の方が覚え早かったりするじゃないですか。
そうですね、吸収は早いですよ ね、うん、そ
う
ですね。
だから自然とやってたっていうのも大きいかもしれないですね、
うんうん、そのまあ好きで始めて、まあ、プロとして活動するようになるわけじゃないですか、はい、そのきっかけっていうのは何だったんですか。
18歳くらいの時に横浜にあるライブハウスに出るようになったんですけど、そこでそのライブハウスで、ね、バイトしてるっていう友達が、友達の友達なんですけど、
うんうんうんうん、
たまたま自分が弾き語りでなんかやったのを見てて、ライブハウス出たらって言われたのがきっかけで出るようになって、でそこのねライブハウスのオーナーにすごい可愛がってもらってて、うん、インディーズで CD 作ってもらったりとかしてて、それでまあずっとライブをなんとなくやってたら今の事務所に、まあ、たまたま見つけてもらったって感じなんですけど。
へー、
そうですね。
自分で曲を書いたのって、
自分で曲書いたのはでもギター覚えて割とすぐ、コード4つぐらい覚えたら
作る。10代の頃
もうそうですね、そのギター始めた頃に13歳とか中学生とか。
なんかその音楽好きでも、はい、鳴らすのは好きっていう人ってすごく多いと思うんですけど、うんうん、そっから自分の曲を作ろうってなる人ってまた結構こう絞られていく気がするんですよ、うんうん、はい、それも自然とそういうことになったって。
そうでしたね。でも今思うとですけど、ギターもそもそも兄がいて、
うん、
お兄ちゃんがギターもらってきたんですよ、
はい、
それ僕も借りて弾いてたんですけど、多分曲とかもお兄ちゃんが作ってたの真似して作ろうと思ったと思うんですよね。そういうのが多分すごい大きいと思いますね。
もう10代の頃に作る音楽っていうことは、その今その音楽理論とかもいろいろあるわけじゃないですか、うん、そういうのももう一切なしでこう自由に作って
た。そうですね、それこそ、感覚で作ってました。なんかこのコードの後にこれが来ると、うん、こんな気持ちとか、
うん、
本当その積み重ねで作ってましたね。だから最初は4つぐらいコード覚えて作ってて、で他のまた曲コピーして知らないコードが出てくるとすぐそれで曲作って、でまた覚えたら作ってっていうのを繰り返してるうちに、このコードの後これ来るとこんな感じになるなとかっていうのがだんだん分かってきて、それでまた曲作ってみたいなことですね。
あ、でも理論とかっていうよりも、なんかこの音だと自分はこういう気持ちっていう、うんうんうん、
本当そうです。 今もそうですけどね。
あ、
そこまで理論立てて作ってないから。
あ、そうなんですね、はい。まあ、それだけその感覚だったりとか、まあ、好きだったりっていうのでこうずっと続けてきて、まあ、プロに入なってで、はい、こうやっていくうちに、あ、なんかもうしんどいな、やめたいなみたいなことってなかったですか。
あ、やめたいのはないかもしれないですね。しんどいのはありますけど、うん、やっぱもちろんできなかったりとか、うん、なかなかね、生みの苦しみってよく言いますけど、それはもう常につきまとうし、うん、実際自分がどうやって表現していけばいいかってこと自体に悩んだ時期もありましたし、
うん、
でもなんかそれも含めて、まあ、音楽の喜びの中の一つなのかなっていうふうに今は思えるんで、やめたいなっていうのはないかもしれないですね。
それしんどい時っていうのは、そういう何をきっかけにというか、何でこう乗り越えてきたんですか。
本当にやり続けるってことですね。なんか作り続ける、本当できないんですけど、でもやり続けて書き続けて歌い続けてっていうことでしかないんですけど、ただその特に最近はもうちょっとなんていうのかな、ある意味俯瞰して、
うん、
今やっても絶対できないとかっていうのが分かるん
で、
なんかあるんですよね。その日もギター持った瞬間に絶対できないなこれって、むし逆にこう、あ、今日できるっていう日もあるし、その昔はその絶対できないなと思いながらもやっぱやってたんですけど、そうじゃなくてなんか今日できそうっていう日を増やして、今日できるって時に音楽を作るっていう風になるべくシフトしたいなと思ってて、 その辺はなんか経験積んでいくとなんかこう分かるようにはなってくるんで、まあ、ただ増えないと完全締め切り破ることになるんですけど今日も来なかった今日も来なかったやべ締め切り明日だみたいなね、それは全然あるんですけど、
はいはいはい、
そうするとこっそり、うん、締め切りちょっと伸びますかとか言ってなんかこう調整してやるんですけど、でもやっぱそのなんかね、音楽を本当にそういう意味では楽しむっていうか、今日はできるぞっていう日の方がなんか楽しく音楽作れるし、
それはそうですね、
ですね、その辺はやっぱこうキャリアの中でこの先には何ももう待ってないなっていうのが、
うん、
ある程度経験していくとちょっと分かるっていうか、昔はそれでももうやみくもにやってましたね。
あー、なるほど。え、それできるようになったのって何歳ぐらいの時ですか？
いや、ほんとここ数年ですね、うん、このままやり続けたらかなりちょっとしんどいなっていうか、
うん、
っていうふうに思うようになったのは、まあ、やっぱデビューして10年ぐらいですかね。やっぱ一つのなんか区切りがやってきて、
うん、
仕事になって10年でもあるし、はい、なんかその音楽との向き合い方をもう一回見つめ直すタイミングなのかなと思って、
うん、
でそうやってさっき言ったような、なるべくこう楽しい気持ちで音楽に臨めるような環境作りとか準備とかをするようになりました。
うーん、まあ、ある程度その場数だったりとか、うん、そのまあ、自分自身のバイオリズムっていうのも分かってくる年齢だったり、そのタイミングってあるんでしょうね、
う
ん、きっとね。
そうですね、はい、
うん、確かに。さあ、そんな畑基博さんにいろいろお話を伺ってきましたけれども、
はい、
なんかこうお話聞いてると本当になんか深く考える、まあ、考えることもすごく大事だし、こういろいろ自分の経験とかそういうまあ知識とかっていうのをこう形にすることって、その楽しみももちろんあるんですけど、
うん、
それを一旦取っ払って本当に自分のやりたいことを突き詰めるっていうのはもう誰しもやった方がいいなっていうのをすごく思いました、
うんうん、だからその繰り返しなのかなと思います、うん、自分自身でまあ作りたいものを作って、
うん、
また壊して、
うん、
また作ってっていう風にして、どんどん新しいなんかこう、まあ、僕で言えば新しい畑基博らしさをどんどんこうね更新していけたらなんかいいなとは思ってるんですけどね、うん、
さあ、そんな新しい畑基博さんの姿も見られるんじゃないでしょうか。5月20日のセンチュリーホールのコンサート、皆さんもぜひ足を運んでください、
はい、
ということで1時間まるまるお話伺ってきましたけれども、うん、では最後に今番組を聞いてくれているジッピーにメッセージをお願いします。
はい、このペイントライクアチャイルド、本当にもう自分がやりたいことをとことん追求して、詰め込んだ10曲、そんな1枚、本当やりきったなと思えるそんな1枚だと思います、うん、本当にそれぞれ結構色濃くていろんな彩りがあると思うので、なんかその毎日の中でもいろんな感情にこうフィットする曲が日々こう変わったりとか出てくるかなと思うので、ぜひたくさんねアルバムを聴いていただきたいですし、またやっぱりライブでその世界を一緒に共有できたら一番最高だなと思うので、ライブに遊びに来てください、
はい、ライブも楽しみにしています、
はい、
ということでお別れのお時間です。今日お話を伺ったのは畑基博さんでした。畑さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。